はい、こんにちは。総武大脳神経科の加藤孝洋です。今回は、チャンネル S 番外編市民公開講座の、水上治先生をお招きして、お話を伺います。水上先生は、弘前大学を卒業された後、エイモで の地域医療や、カリフォルニアで公衆衛生学を学ばれた後、今市外の方で保管医療を中心に医療活動をされております。私が考えるに日本では保管医療っていうのはだいぶ遅れてる部分があると思うんですが、そのパイオニア的存在である水上先生に今日はお話を伺おうと思います。もし参考にしていただけましたら幸いです。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いいたします。
失礼します。
水上先生は保管医療を中心に活動されているってわけなんですけども、私自身その医者を目指してた時、1年市ヶ谷で浪人させていただいたんですね。駿台予備校ってとこで。
ないもんですね。
時々その医学のスペシャリストの方が
そうですよね、
その何ですか、講演に来てくださるんですよ。その時に来てくれた方が、いただけた方が小渕良一先生とおっしゃってて、で心に残ってた言葉が、今は西洋医学がだいぶ行き詰まっているので、君たちはその西洋医学と東洋医学を結びつけるような目でいろんなことを勉強していきなさいってことを言われてでそのことを言われたのが、おそらく今20年近く前なんですが、日本でいまだにやはりその保管医療っていいますか、健康増進医学、予防医学っていう分野があまりこう浸透してきてないような感じがするんですけども、
小渕先生からも年に1回でしょうか、駿台予備校で、はい、若い方々にお話しするのがとっても楽しみであると聞いてます。ところがそのレクチャーの時の反応はとってもいいんだけども、彼らが医学部行って一人前になっちゃうとちっとも私のお話を思い出してくれないなーなんて嘆いてらっしゃるんですが、確かに西洋医学ってのは長年の伝統があって、はい、より科学的であろうとしてずっと発展してきましたんで、やはり西洋医学の体系っていうのは非常に立派で素晴らしいものだと思います、
はい、
ただ現実に現場で僕ら医療に従事していますと、一人一人の患者さん拝見してますとね、はい、どうしても西洋医学には壁があるというか、限界があるというか隙間があるというか、はいはい、そういう現象に気づかざるを得ないんですよね、西洋医学はとにかく何よりも科学的であろうとするし、科学的根拠第一、僕らエビデンスって言いますが、エビデンス第一ですから、その姿勢はある部分を失ってほしくないんですが、しかし現実に隙間がある、具体的に申し上げれば、私自身がんの方々にお会いするチャンス非常に多いわけですね。で実際問題として皆さんがんの専門病院とか大学病院とかそういう一流の病院にかかってらっしゃるんですが、やはり発見された時すでに進行しているとか、あるいはきちっと模範生として治療を受けてるんだけども、ある時期から西洋医学があまり機能しなくなっちゃって非常に悩んでるっていう方々が多いんですよね。ですからその辺がおそらく西洋医学の隙間みたいなところかと思うので、私がやってる保管医療っていうのは基本的には西洋医学は大事にしながら、しかし隙間がある、その隙間を大抵のドクターのように放置するんじゃなくて、軽視無視するんじゃなくて、何らかの他の手段で少しでも埋められないかと、そういうことを心がけてきた医療、これが保管医療ということですね、はい。大体保管医療っていう言葉自体が西洋医学の保管という意味ですから、ですから保管医療だけで病気を治そうということは、今度は逆に保管医療を過大評価しすぎている ということになりますから、それはもう私は反対なんですけれども、あくまで謙虚に西洋医学を大事にしつつ、ちょっと隙間があるところぐらいはそれを真空のまま放置するんじゃなくて、空洞のままじゃなくて、何かちょっと補いさせていただいてもいいかなと。それを十分な時間をかけて患者さんと相談しながら、患者さんが例えばがんとの闘病の中でどうしても体調が悪いと、体調悪いと闘争心が泣いちゃいますから、そういう時にじゃあ当院に来て少し元気になっていただこうと、そういうふうな感じで保管医療をやってるんですね。で、先生のご質問にお答えしたいんですが、私いろんな国々で医療を学んできてるんですけれども、どうも医療の先進国たる日本がですね、保管医療の発展が一番遅れてると思うんですね。それは非常に残念で、尾道先生なんかともね、嘆いてるわけですけれども、その理由はいろいろあるとは思いますけれども、現実には特に我々医者の仲間の間では保管医療はあんまり語られていないということだと思いますね。
放置するとおっしゃいますけど、ほとんどの日本の医者が放置しているっていう感じですかね。
進行がんに関して、はい、例えばステージ4って言いますけれども、もう全身転移しているというふうな状況になりますと、もちろん手術はできないし放射線でも叩けない抗がん剤しかないということですが、もちろん話し合いの上で抗がん剤を選んでいる方多いんですけれども、はい、抗がん剤の弱点というのは病気のように結局いずれは効かなくなりますからね、はい、効かなくなるとまた違うのに変えますけれども、うん、でもいわば1番煎じ2番煎じ3番煎じっていうふうな感じでだんだん切れ味が悪くなったりしますのでね、それでそれこそ教科書通りに抗がん剤使っちゃって他になくなれば、あ、申し訳ございませんと、もうやることありませんと、うん、それで、まあ、余命告知も場合によってはされて、それで、まあ、お家ですることないからどうぞ家で好きなように過ごしてくださいと、こういう話になるんですよね。患者さんにしてみれば、ある日突然手のひら返すようにして冷たいあしらいを受けてしまったふうに感じちゃうんですよね。やはり患者さんが例えば抗がん剤の効果に期待していればいるほど落差も大きいというようなことですね。それで例えば私のところにいらして涙ながらに、本当に信頼してたドクターなのに先般急に冷たいことを言われて、もう落ち込んで泣いてますというふうなお話が多いんですね。でしかしながら保管医療的にはまだやることあるわけですよ。もちろん保管医療で果たして進行がんが簡単に消えるかっていうふうになると、私もそれは難しいと思いますけれども、でももっと元気になるとかですね、ある種のスピードでがんが進行していた場合にそのスピードがスピードダウンする可能性とか、ものすごくうまくいけば、まあ、止まった状態でしばらく共存できるとか、そういう可能性ゼロではないと思うんですよね。ですから私はそういう方に対しては、確かに西洋医学的にはもうあんまりやることないかもしれないけども、保管医療的にはまだいくつか選択肢ありますよと、それをお選びになる自由ありますよということを申し上げてるんですよね。
私もその自分自身ががんになったら、うん、そういう治療法があるっていうふうな選択肢があるっていうのがあると、ちょっと心が楽になる、うん、自分の立場だとですけども、うんうん、あの気持ちがするんですけども、
そうです
よ
ね、
うん、一応そういう選択肢があるっていう情報を得るっていう場所が、あ、その、まあ、日本の中でなかなかその浸透していないっていうか、うんうん、あのどこでも得ることができない、来にくい、できにくい部分っていうのは、
う
ん、20年前から言われてて、うん、なかなか浸透してないのは何でなんですか。
やはり西洋医療ってのは基本的にはサイエンス、科学の世界から発生してきてると思うんですよね、
はい、
考え方としてはやはり科学と、特に分析ですよね。できるだけ事物を分析する、そして客観的に 実験していく。ですからそういうものの考え方の中から医療医学も来てますから、やはり人体という生命体をできるだけ分析する。実際今はもう細胞だけじゃなくて分子レベルまで、遺伝子レベルまで解析されてきてますよね。これは素晴らしい西洋医学の成果だと思うんですけれども、結局そんなふうに医療というものを科学的根拠のみだけで西洋医学というものは構築してきました。逆に言うとそういった根拠のないものは全部排斥されてきたんですね。我々6年間の日本の医学教育の中では西洋医学だけですから、それが正しいことであって、それ以外は正しくないんだと、まあ、そういうふうに繰り返し教えられてきたし、実際卒業後も病院で研修受けたりいろいろ学んでいくわけだけれども、そのプロセスの中でとにかく科学的根拠のあるものだけやんなさいと。で実際じゃあどういうふうに医療っていうものを鑑別するかっていうと、厚生労働省が健康保険適用になっているものは科学的根拠があるんだからそれだけやりなさいということになるわけですね。ところが民間療法とかいわゆる補完医療ですね、広い意味での、それは大抵の場合科学的根拠がまだ十分ないし、当然自費になりますから、はっきりといわゆる峻別されるわけですね。ですからやっぱり我々の医学教育でもうそういうふうに教え込まれてますから、それが医療経験10年とか20年経っても若い時医学生の時の学びっていうのはやはり我々の脳にそれこそ刷り込まれてますからね。やっぱりそれ以外の医療を認めるっていうことがすごくしにくくなってるということだと思います。これはやはりね、私の考えでは日本の医学教育がもうこちこちに西洋医学だけであるということに相当問題があるんじゃないかなと。というのは外国に目を向けますとね、例えば私ドイツ好きで時々行きますけども、ドイツでは例えば医学生の教育においてですね、薬草ですね、ハーブが必修になってるんです。それ以外の保管医療も、ね、必修になってるんですよ。ところが日本はね一切それがない、だからドイツにおいては科学的根拠のある例えば薬草は国が健康保険を認めてタダで処方できるわけです。だからなんて言うんでしょうかね、日本だけがねこう西洋医学だけ で例えば自然の素材みたいな薬草的なものは、まあ、漢方という例外はありますけれどもね、ほとんど認めない、例えば日本の伝統医療で相当根付いているものの一つっていうのが針でしょ、はい、針灸の針、針だって病院ではやりにくいですよね、例えば西洋医学の牙城というかアメリカでもトップ争うようながんセンター行きますとね、針やってるわけですよ、がんの患者さんに、なぜ日本のがん専門病院で針を一切やらないのか、おかしいでしょ。針はあっちの方々よりも日本の方がお家芸ですよね。もちろん中国から入ってきたけども、日本の針っていうのは中国針ほど太く長くない、やっぱり日本人に合ったような針の打ち方の伝統っていうものがあるわけですよね。ですからそういうものも一切無視して来てっていうことに、やはり日本の医学のある部分こう悲劇性があるんじゃないか。やはり外国なんかは要するに患者さんが満足するものであれば、我々あの QL って言いますけども、特にがんの患者さんの場合はクオリティオブライフ、生活の質がすごく大事ですよね。特に化学療法を受けて体がもうガタガタになっちゃってるような方が非常に多いんだけども、じゃあどうしてアメリカのがん専門病院で針やるかっていうと、うまく針を打つことで元気になる可能性があるからやってるわけですよ。もちろん針でがんは絶対消えませんよ、 だからそういうふうに課題に期待する人は誰もいないんで、ただがんとの戦いにおいて QOL 大事だから、 QOL を少しでも良くする医療をがんセンターでも受けたいっていうアメリカ人多いから、だったらやはりやってあげましょうということですね。やはりもちろん保管医療です。ですからそういう意味でね、私日本ほど遅れてる国はないんじゃないだろうかと非常に嘆かしく思ってます。だから20年間なんか、結局医学教育も西洋医学だけだし、医学部の教授たちもそう思い込んでるからちっとも進歩がないということですが、世界的な風潮を見ると日本だけが遅れてると思います。